西暦2014年1月20日月曜日の
ポッポッポポッドナイン
これがポッドナインティーズシーズン5のジングルということでございます。よろしくお願いいたします。とうとう歌い出しましたね。私ケクノ太郎が持っていますめぐりねるかとうとう使い出しました。なんかあの曲に似てんなって、ことですけども、まあまあまあよくある話です。例えばあのファンキーモンキーベイビーズの桜、あの著作権上歌っちゃいけないので歌いませんが、ファンキーモンピファンモンの桜、もうあんま好きじゃないから聞かないんだけど、ファンモンの桜と福山雅治さんの少年という曲、ファンモン聞かないからあんまそっちわかんないんですけど、福山雅治さんの少年っていう曲が2010年に出た時に、パクリだパクリだ似てるっていう風に言われてたんですよね。でそんなっていう感じだったんで、まあ、その程度の話です。あ、一応ね、これね、あの、検証動画があるので、ちょっと YouTube からのリンク貼っておくので、ぜひともご確認ください。その程度です。セウトっていうか、セーフですから。うん。それは言っときますよ。はい。っていうことで、シーズン5になりました。リスナーの皆様に、シーズン5になったことでの新しいルール、これまず説明します。曜日の変更がまずありません。曜日の変更がないです。まあその方がいいかなと。まあ変えるの実はめんどくさいんだよ、いろいろ。まあその面倒を省くっていうのがまず一点と、あのオールナイトニッポンジャンク TBS のねみたいに、ほら月曜ジャンクは誰だとかね、あの水曜オールナイトニッポンは誰だとかあるじゃんね。そういう感じで月曜はこいつっていう固定があった方がまあいいかなっていうのと、あとキャスターも月曜は俺だっていう風に自覚を持ちながら長期やれるっていうところはメリットかなということで、固定性です、曜日は。次、結構大事です。トークテーマね、あの1週間で書いてたんですけども2週間話します。今週のトークテーマ、俺が見つけた生活の知恵、これ来週まで続きます。これ来週の日曜まで続きます。一週目で、まず、まあ、出し切らないことにしてね。で、あいつがそういえばこんなこと言ってたなってところから広げるのが二週目。そういう話し方でいきますので、一つのトークテーマで二週間話します。ですか。まあ、この程度でいいかな。特に、リスナーの皆様に、大きな影響があるのは。あと詳しくは多分若さんが、俺の説明で足りない部分をあと全部足してくれると思うんで。はい。僕意図的に二つしか言ってませんけど、まあ、若さんがこれを言う必要あんじゃねえのって思ったやつは多分若さん側で言ってくれます。僕は説明長いの嫌いなんで、聞くのも言うのも。だからここまでにします。改めまして今週のトークテーマ、俺が見つけた生活の知恵。ということですけれども、生活の知恵、まあね、ほら、いや、ポッドナインティーズですから、ナインティーズって90年代で生まれて、この20代前半みたいな、この、ペーペーがよ、人生のペーペーがね、もう成人しましたけど、ペーペーが生活の知恵っていうほど知恵働かせて生きてませんけど、そんなに。まあ僕なりの知恵をまずは一つご紹介しようかなと、いうふうに思います。これまず僕の一つ生活の知恵かな。大学生はとにかく読書が大事です。多分それはどの学部所属してても一緒です。工学だろうが文学だろうが経済学だろうが法学だろうが、読む本の結構は違うとはいえ、 やはり読書大事です。専門書読むでしょ。専門書は当然読むんですが、時間かかりますよね。ってことは普段の生活で、専門書の読書にかなり時間費やされるはずなんです。卒業論文、まあ僕、この前提出しましたけど、どれだけ本読まないと、どれだけ文献読まないといけないか分かりました。まあ学士なんでそこまでね、あれでしたけど、まあとはいえ結構読みました。はい。でもさ、まあでも世の中、ね、文献だけ読んでて、周りのね、世の中についていけるわけもなく、雑誌も読みたい。人気な小説も読みたい。ね、人気な漫画も読みたいって、こう読みたいものって結構多いわけ。僕は、風呂で本を読んでます。風呂で読んでます。これね、反対意見があるかもしれません。皆さんどうですか？風呂で本読みますか？濡れていい本を、中古のお店で買うっていうのが、まず、まあ、一点目なんですけれども、僕も容赦ないです。漫画も持ってくし、普通の本も持ってきますけれども、はい。で、今の若者は、シャワー傾向が強いようですね。シャワーで済ませようとするようですけれども、湯船に浸かった方がいいです。その方がリラックスの度合いが全然違いますって、これはいろんな人たちが言ってますけどね。自己啓発本見るとだいたい湯船に浸かれって言ってますけど、僕も湯船浸かるようにしてますが、やっぱね、めんどくせえなって思うわけ。うん。でもやっぱり湯船浸かった方がリラックスできるっていうことは分かってるから、湯船に浸かるっていうためのモチベーションとして本を置いてます。そうすると、例えば漫画とかだったらちゃんと読む、さっと読めるのよ。漫画読んで、かつちゃんと湯船使ってリラックスができるっていう、こう、なんていうのかな。読書もはかどる。かつ、湯船に使ってリラックスも可能。しかも、まあ、大体僕がこう湯船浸かる温度っていうのは39度から40度にかけてて、ちょっとぬるいぐらいなんですよね。41まで行くとちょっと暑いので、39度前後。これが僕の入浴の目安にしてます。39度前後で10分以上浸かるようにしてます。それで体をポカポカと温めると。で、10分、おとなしく湯船に浸かってるだけ。昔はそうでしたけどね。瞑想みたいな感じというか、変な妄想とかね、しまくってましたけど、まあ、わけわかんないから、そういうのが、ね、10分長えなとかって思う時もあるから、ね、10分ルールって自分で作っても。だから、本読んでれば、あれ？まあ、もう10分も経ったの？ああ、そう、まだ読んでたいんだけど、まあまあまあいいや、もう体洗おう、みたいな感じになるわけ。風呂に、ぜひ、本を持ってってください。うん。もう、ふやふやになってブックオフ売れねえとか、いうのは、それ考えない方がいいです。そもそも、ブックオフに限らず、中古の本屋さんに本を、まあ、売ろうと思うんだったら、まあ、そんな本は綺麗に管理してますよね。もう絶対売りに出さない。あれもう、ね、絶対いらなくなったら捨てるだけみたいな。そういう本を、まあまあまあね、漫画なんて多分そうでしょ。うん。まあそういうのを持ってって、お風呂で読むと、読書ははかどるし、湯船にも使える。これが僕の、僕のね、20年間、もうまあ21歳ですけど、21年間、てかもう間もなく22年弱、生きてきて、唯一見つけた生活の知恵です。もうこれ以上は出ません。もうね、あとはね、知恵っちゅう知恵はないね。まあ、今やってないけど、でも今やってる一個知恵はあります。ね、カーテン開けて寝てます。これは多分生活の知恵なんじゃない？大学生ってね、いやもうきっちりやってる人がポッドナインティーズ多いから、結構若さんとかさ、須藤さんとか、きっちり、まあ、他のかけ方もそうですけども、きっちりと世の中を生きていらっしゃる方が多いんですが、僕の周り、僕も含めてやっぱり世の中の大学生って夜更かしするし、朝起きの遅いんですよ。ね、何もない日は 午後2時まで寝てますみたいな、そういう、僕は違いますよ。僕違いますけど、そういう奴らいますから、僕は、できることならやっぱり早起きしたいので、そういう意味で、カーテン開けて寝てます。僕の部屋の窓が東側に見えるので、ちょうど日の出の太陽がさんさんと降り注ぐ。で、そのさんさんと降り注ぐ太陽の光が僕の顔のところにダイレクトで襲ってくるんで、カーテン開けて寝てると早起きできるんですよね。ちょっと気持ち早く起きることが、できるんですね。人間ってやはりそういう光でね、覚醒しますから、うん。カーテン開けて寝るってね、実は早起きでは超大事。ね、誰かに見られる。まあ、女性はそういうの気にするのかもしれないけど、まあ男ですしね、別に俺、ね、窓越しに寝顔見られてもっていうか、まあ、レースのカーテンはしてますからね。全開きじゃないですからね。ですから、まあ問題ないかなということで、もう平気でカーテン開けて寝てますけど、その方がいいと思うよ。うん。あと寝る時の生活のチェーンもう一個。今はもうさすがにやってないですけど、全裸で寝る。これはね、一時期やってすぐやめました。はい。たまにいますよね。下着は脱いで寝るとかね。女性の場合、ほら、まあ、下着の方も、その、下の方もそうですけれども、上の方のね、ブラジャーの方が結構やっぱり、女性じゃないんでわかりませんけど、やっぱりこう、圧迫するんでしょ。で、それが結構きついっていうことで、てか、下着はつけて寝ないだろ。つけて寝んの？わかんないけど。そこは女性に聞いてみないとわかんないんだけど、女性ポッドキャスターがいないからね、ポッドナインティーズは。まあそこはちょっとわかんないですが、まあそれを真似てね、ほら、パンツのゴムのね、締まりがみたいなのがあるので、パンツのゴムの締まりのせいで体がリラックスしないみたいな話を聞いたことがあって、おじゃあ試してみようということでやってみたんですけども、なんか違和感あって、だったらいっそ全裸じゃねっていうのと、あと、全裸で寝てみて思ってかね、そもそも予想してたのは、朝目覚めた時に、あ、俺全裸だ、やべえっていう、そういう感じで目が覚めるっていうこと。で、かつ、カーテンは開いてるって。カーテン開いてて、俺全裸っていう、その状況で目覚めないわけがないっていうことですかね。これ僕の生活の知恵で、早起きの知恵ですね。で、僕はほら、実家暮らしなんで、起きるの遅いと、ほんとたまに、もうほとんど無視されてますけど、たまに、朝ごはんほら、うち祖父母もいますから、ちゃんと作ってくださるので、早く食べちゃいなさい、みたいな感じで、ドア開けて、ね、来ることがあるので、その時に俺が、カーテン全開で全裸で、ね、寝てたら嫌だから、だから、そこは、目覚めた瞬間にもうお着替えに入らないといけないっていう状況にはなりますよね、うん、あとはねもう完全に起きる系の生活の知恵ですけどね、あとね、これは一日でやめた、もうやばいと思った。俺もとうとう狂ったなと思った。目覚まし時計を使うのもやめて、携帯とかパソコンのアラームにしたんですよね。で、パソコンはスリープ状態にして、で、時間になったら覚醒して音楽が鳴る。iTunes が起動する。で、好きな音楽が流れるっていう風にしたんですよね。で、それで、気づいたらね、例えば最初僕ね、福山さんの桜坂を、朝の、音にしたんですよね。バラードで静かだから、その方がナチュラルに目覚めやすいと思ったんですけど、気づいたら、一曲丸々聴いちゃってるんですよね。で、もう次の曲とかに、もうアルバムだから、桜坂など次の曲とかに移っちゃってて、なんか目覚めたらもう6曲ぐらい再生されちゃってたりとかしてて、なんか、毎朝桜坂で目覚めてるはずなんだけど、記憶にないんだよね。桜坂じゃなくねっていう感じで。で、そっか。聴いてる曲にインパクトがねえんだ。っていうことで、そうだ、iTunes ってほとんどのね、もう、別に曲じゃなくてもいいじゃん。ポッドキャストでも何でもいいじゃんと。どんな音声でもいいんだったら、一番、やばい。覚醒するっていう、音声がいいなっていうことで、一 回だけやりました、これ。あのね、これはね、教育的によろしくないと思うんですけど、エッチな動画、まあもういいです、もうこ、もう言っちゃったからいいや、もう AV のもういいや、 AV のですね、あの女優さんが、まあ喘いでいるその声を、まずあのほら AV ですから、動画ですからね、まず動画からその音声を抽出するっていうところから始めて、そのあの喘いでいる声の部分を、2分ぐらい抽出して2分ぐらい抽出して、でその部分だけを永遠にループするっていう、アラームを作ったんですよね。あの、さすがに大音量はきついです。あの、実家暮らしなんで。まあ、これはね、アパート暮らしと一人暮らしでもやばいと思うんですけど、さすがに目覚めますね。冷や汗かきます、これ。うん。ゾクッとする。で、あの、なんていうかな、あの、ベッドから転げ落ちて、タタタって止める。あのね、一回しかやんなかったけど、これはね、さすがに、一回で十分。うん。さすがにちょっとね、心臓に悪い。焦る。うん。え?ってなる。さすがにこれ聞いてリラックスして寝てらんないでしょ。うん。ね。っていうのはありましたかね。うん。それが僕の生活のシーンです。ただ、本気で早起きしなきゃいけないっていうことが、今後人生で多分何度か出てくると思うんです。その時に僕は多分、多分今教えたこと全部やるから。カーテン開けて、で、全裸で、で、アラームは、女優さんっていうことに、なるわけなんですよね。うん。そう。で、しかも大音量でね。大音量の女優さんの声っていう。もう、あの、隣の家に聞こえてもいい声。いい、それぐらいの音量のね、やつだったら多分、もう、あの、起床時間3時半とかでも多分平気で起きることできると思いますけども。はい。これが僕の生活の知恵です。はい。ひどい知恵だね。はい。これさ、このトークテーマ来週も話しますから、シーズン5はね。なんか先行き不安ですね。うん。で、僕の生活の知恵を元にして、あの、他のキャスターさんも話すんでしょ、何人か。あ、っていうか、ね、あの、他のキャスターさんも積極的にシーズン5からは配信していただきたいんですけどね。そこの辺もお願いしますよ。はい。ということで、僕が見つけた生活の知恵はそんな感じでした。はい。まあ皆さんのね、特にそういう寝起き、寝る時の生活の知恵、どうやったら寝やすい。例えば、寝る前にパソコン見ないとかね。僕今もう11時半ですけど、今夜のね。だからもうこんなことやってちゃ本当はダメなんだけど、とか、いろいろあると思うんで、そういう寝起き系の、生活の知恵とかがあったら教えていただきたいな、他のキャスターさん。よろしくお願いいたします。ということで、以上でございます。今回は、あの、前半で、あの、まあ、ジングル流しちゃったけど、まあ、せっかくなんで、もう一回だけ流して終わりにしようかなと思います。はい。でね、もうね、パートナイリーズっていうのね、もうめんどくさいから、ルカに任せることにした。はい。まあ、あれね、結構もう飽きてきたんで、はい。だからもう、ポッポッポーってルカに言ってもらいます。はい。ということで、じゃあ、新生ポートナイティーズシーズン5もよろしくお願いいたします。以上。西暦2000、あれ?てか、さっき俺、西暦2013年って言ったか。まあ、そこ確認してねえや。まあ、いいや。じゃあ以上です。西暦2014年1月20日月曜日の